今日はホセア書第11章です。このところには神の熱心な愛が語られてあります。一節に、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したとあるわけですけれども、かつてイスラエルはエジプトで奴隷であった。そしてそのままであるならば、おそらくエジプトで滅び絶えてしまったのではないかと思います。しかし神様は、私は彼を愛しとあるわけです。なぜエジプトからイスラエルが脱出できたんだろうか。それは神の愛があった頃からということになるわけです。そして神様はモーセを立てて、エジプトから約束の地へ導いて行かれたわけですけれども、しかしそのイスラエルが成したことは何か。二節には、彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていき、自分勝手になっていったわけです。中にはエジプトの方が良かった、もう食べ物もたくさんあった、誰がこんなことにしたのか、そのように言う者たちも出てきたわけです。ですから彼らは神様の愛、そしてまたそのことを本当に感謝するという思いがなかったわけです。3節を見ると、この私がエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いたのだ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。確かに苦しみや非常につらいこと、そうしたことがあるわけですけれども、しかし神様が癒し、そしてまた腕に抱いて解放してくれる、そのことがわからない。それがもう当たり前。私たちもこの信仰生活の中に、どれだけ神様が守ってくださり、また感謝を捧げているだろうか、そのことを思うわけです。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよとあるわけですけれども、私たちは日々神様が守ってくださるということに対して、私たちは感謝するものでありたいと思います。そして4節には、愛の絆で彼らを引いてきた。決してそれは無理やり神様がされたというのではなくて、神様はこの愛の絆を持ってイスラエルと交わり、そして引っ張って来られたわけです。しかし彼らはどうであったのか。先ほどにもあったように、心が離れていくというような状況が起こってきたわけです。5節を見ると、エジプトの地には帰らない、アッシリアが彼の王となる。北イスラエル王国は、そのさらに遥か北にあったアッシリアが攻めてくる、そしてまた占領されるということになってしまったわけです。その原因は何かというと、5節の終わりを見ると、彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。あのエジプトの地から導き、そして荒野の40年助けられた神様により頼んでいく、従っていくということを拒んでしまう。そして人の力を求める、もう目に見えた、そして身近にあるそういう力を頼みとする、信仰によって歩むということを行わなかったわけです。7節に、私の民は固くなに私に背いている。魂、心が固くなであった。もし彼らが本当に神様に立ち返り、そしてまた求めていったならば、全く状況は変わるということになったと思います。しかし神様の愛は変わることはないわけです。8節に、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。神様は決してあなたを見捨てず、あなたを離れない。それが神様の 変わることのない愛であるわけです。そしてまた8節の終わりを見ると、私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。それが神様の心の内にあるこの愛であり、9節を見るならば、私は怒りを燃やして再びエフライムを滅ぼすことはしない。それが神様の思い、また約束であるわけです。そして神様ご自身が言われていることは、あなた方のうちにいる聖なるものだということを言われるわけです。神様はただ外面的に導かれるっていうだけではなくて、あなた方のうちにいる聖なるものだ。ですから私たちがなすべきことは、外側だけ従って、そしてまた礼拝をしているように見せかけるっていうことではなくて、私たちの心の内に聖なる方をお迎えしなければならない。そして私たちは心から神様に喜んで仕え、また従うものとならなければならないということであるわけです。ですから外面的な信仰を神様は求めておられる方ではなくて、むしろ愛の絆によって神様は私たちをお導きくださり、助け、そしてまたご自身のその熱心な愛を私たちに表してくださる。私たちはその神様の真実を知る必要があるわけです。旧約時代のイスラエルはそのことが分からなかったわけです。でも感謝なことには、私たちは今新約の恵みの中に生かされている。そしてそれはヨハネ3章16節にある、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、神様は私たちを愛してくださるということが分かる時代の中に私たちは生かされているわけです。そして神様の願いは10節に、彼らは主の後についていくという言葉が出てきています。全能の神に従っていく。そしてやがてこのことは必ずなる、神様は待っておられる方であるわけです。10節のところには、主は獅子のように吠える、そして子らは西から震えながらやってくる。また11節には、鳩のようにエジプトからアッシリアから震えながらやってくる、私は彼らを自分たちの家に住まわせようというのが神様の約束であるわけです。そしておそらくこのことは、やがてはキリストが再臨されるときに、こうした10節11節のことが目に見えて行われるようになるのではないか、そのように思います。12節を見ると、私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで囲まれている。北イスラエルはなかなか神様の愛というのがわからない。そして神ではなくて人を頼るとする。アッシリアを頼んでいった。やがてはそのアッシリアによって占領され、滅ぼされてしまうということであったわけです。しかしユダはなお神と共に歩み、聖なる方に対して忠実である。そのホセアの時代はまだこの南ユダ王国は北イスラエルのようではなかったわけです。しかしそのユダ王国もついにはこのバビロンによって滅ぼされてしまうということが起こってくるわけですけれども、しかし神様の約束はそれを上回って、さらにはこのバビロンから彼らを解放し、そしてまた元に戻すということがその後起こってくるわけです。神様の愛、それはもう私たちの思いをはるかに超越しているような愛であるわけですけれども、しかし私たちには御子イエス・キリストがこの世に来てくださった、人となって私たちのところに来られ、そして住まわれた、 ヨハネの一章にはそのことが記されてあるわけですけれども、今私たちは12月になればクリスマスをお祝いします。しかし大事なことは、あなた方のうちにいる聖なるもの、本当にこのイエス・キリストが私の心の中に住んでおられる、そしてその方に絶えずより頼んで、また主の後についていく、主に従う、その信仰を私たちに与えていただき、人ではなくて神様に従い、そしてまた仕え、神様のこの愛が私たちのうちに豊かに与えられていくものとさせていただきたいと思います。